さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日担当するのは私下村静子と
久保一塚です。
よろしくお願いします。さてゴールデンウィークに入りまして、皆さんどちらかにお出かけになったり、あるいは、まあ、家の用事をされているという方もあるかもしれませんね。あるいはですね、東北の方へボランティアにというふうなことを考えておられる方もあるかもしれません。
はい。
京都府でも、まあ、いろんな取り組みをね、被災地の皆さんに向けてやってるみたいですね。
はい。京都では京都シャトルバスというのを運行しているんですね。関西と福島をつなぐということで、まあ、一応対象者としては被災者の方、それから京都府の職員などを見ているらしいんですけれども、まあ、席に空きがあればボランティアも使えるかもしれませんので問い合わせてみてください、
はい、
問い合わせ先は電話 075-414-5930 075-414-5930、土曜日曜祝日関係なく9時から18時まで受け付けているそうです。
はい、お問い合わせになってみてください。ではこの後、15分間お付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて今日お話をお伺いするのは、深山自然文化村カジカ荘の高見堂敦史さんに、深山エコツーリズム推進協議会の取り組み、まあ、どんな風な環境の取り組みを行っているのかをお伺いするんですが、実はこの放送自体ですね、3月の21日に放送する予定でした。ところが、まあご承知の通り、東日本大震災が起こりまして、福島原発の事故などが重なったためにですね、放送できずにおりました。ですので、まあ、3月の、中頃に、このインタビューを取った内容としてお聞きいただきたいと思うんですけれども、まあ、今私たちがなんかもう一度考え直さないといけないかなという視点がいっぱい入ったインタビューとなっておりますのでお聞きください。聞き手は、ラジオチームの新井さんと環境市民事務局スタッフの有川さんです。ではどうぞ。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずエコツーリズムを推進されながら旅館を運営されている深山町自然文化村カジカ荘ですが、その中でも環境プログラムに実際参加した子どもたち、あるいは宿泊したお客さんの反応であったり感想なんかはいかがでしたか？
はい、自然環境のプログラムの柱として、まずその自然の中に入って自然のことを理解するというのが最初だと思うんです。
はい。
でその中で僕たちがどんな関わりを自然と持っているのかというのが、それを知ることが2つ目だと思います。で3つ目はそしたら僕たちにできることは何なのかという行動に移すことができれば、
はい、
すごくやりがいのあるプログラムじゃないかなと思ってるんですけれども。
そうですね。
でその中でお日様子どもクラブという子どもたちの式を通したプログラムがあるんですけれども、
はい、
春夏秋冬、
ああ春夏秋冬、
はい、あって、で3年生から6年生ぐらいの子どもたちが来るんですが、
はい、
もう少人数でやってますので10人ぐらいの人数ですから、毎回同じ子が卒業するまでに10回ぐらい来るんですね。
それは京都市内、
京都市内の子もいます。兵庫神戸の方からもいらっしゃいますし、
毎年募集をされるわけですか？
そうです。
あ、なるほど、
はい。ね、でもその子たちに僕なりのテーマはつながりを持とうと、何にでもいいからつながりを持とうと、自然とのつながりとか、から食べ物のつながりとか、
はい、
人とのつながりとか、
あ、
なので食事の時のいただきますありますよね、僕たちは4つのいただきますをするんです。
4つのいただきます。
はい、例えば1つ目は美味しく食べる。
美味しく食べる、
大事ですね。嫌いなものでも美味しいと思って食べたらきっと美味しくなるよと、美味しく食べる。
はい、
から残さず食べる。
残さず食べる。
つながりを食べる。
つながりを食べる。
つながりっていうのは人とのつながりですよね。
あ、 まずは人との
作ってくれた人のつながり、で命を食べる、
確かに、
いうようなことを一つずつ感謝しながらいただきますをするんですけれども、本当にいろんな人に支えられながら生きてるし、自然の中でもそうですね、水がなければ生きていけないし、
ね、草
がなければ生きていけないし、空気も水も全部そうなんですけど、
う
ん、そういったものを体験する中で感じて、で、お互いで分かち合いながら理解していくというような繰り返しをするんですけれども、なのできっとみんな元気な子どもたちですけれども、深山のおじいちゃんおばあちゃんのきっと愛情も感じてくれてると思いますし、野菜を取りに行くとおじいちゃんが分けてくれるんですね。で僕はおじいちゃんと何を感じてほしいかというと、おじいちゃんの手を見せてもらうんです。80歳のおじいちゃんなんですけど、この手のシワがすごいんですね。で自分の野菜作りに誇りを持ってて、どうだ俺のおっちゃんの野菜おいしいだろう、
おいしいだろう。
で子供たちは
泣きそうになります。
感謝して食べる、残さず食べるっていうね。
今その作ってくださった方とやり取りをするってことは多分、はい、ほとんどないですよね。スーパーとかで買っちゃうとね、
すごく間接的になってしまっていて、
そうですね。
な
ので、いろんな自然というのは怖いものでもあるし、素晴らしいものでもあるし、
はい、
石を投げること一つでもとっても感激して、ね、帰っていくし、火をつけることを一つにしても最近残したことないし、
そうですね、
ご飯もきっと薪でご飯を炊ける奥戸さんってありますよね、
はい、
かまど、
はい、
あれでちゃんとご飯を炊ける子は小学生ではあんまりいないぞって言いながらみんなで炊くんですけども、
いいですね。
グツグツっていう音がね、パリッパリッっていう音に変わるんですよね。その時に薪をパッと引くんですけども、そういう考えていろいろ工夫をして炊くっていうことも、
なかなか、
楽しいですね。
そうですね、
そのスイッチ一つでね、いろんなものができてしまうこの時代にあって、
そうですね、
自分で火加減を工夫してとかね、何か工夫してという機会は本当に少ないですよね。
本当ですね。
なので、本当につながりを感じてくれたら、とってもいい結果が出てくるのかなと思いながらしてるんですけれども。
はい。ありがとうございます。それで、ですね、最後になんですが、
はい、
これから、深山町自然文化村カジカ荘のでもなんですけれども、
はい、
高見堂さんご自身がこれからこのカジカ荘で、
はい、
あるいは深山町自然文化村で、
はい、
環境プログラムもされていらっしゃいますが、どういった、
はい
ことをこれからやっていきたいか、ね、取り組んでいきたいかとか意気込みなんかをお聞かせいただけると嬉しいですね。
はい、私はね、17年ほど前に愛知県から移り住んだんですよ、深山町に。
そうなんですか。
はい、もともと深山町の住民ではなかったんですが、僕は移り住んでから、12回ぐらいいろんなところを引っ越した挙句に深山町に来たんですけども、とっても深山町に来てからはいろんな人に助けてもらったり支えてもらったり教えてもらったりしながら今まで来てるので、
はい、
やっぱり何かお返ししたいっていう気分に自然になっていくんですね。で地域の方が元気になるような取り組みが私どもの自然文化村で、
はい、
やっている事業が少しでもプラスになれば嬉しいですし、それは経済的にもみんなが地域社会が元気になるっていう意味合いでも一緒に何か協力してやっていきたいなという思いを、がありまして、そういう中で深山、エコトリズム推進協議会っていうのもいろんな事業関係者の方が集まっておいでで、例えば観光協会とか、から森林組合とか漁協とか、それからお土産物を販売しているような事業所とか、地域の自治組織の方とか、いろんな方が、あるいは行政も含めてですね、いらっしゃるので、そういった皆さんと深山町が元気になるようないろんな仕組みを作っていけたら嬉しいなと、それは環境も素晴らしく、ね、守っていきたいなという思いもあるんですけども、それはきっと深山町の良さを生かしながらという、方向性の中でできると思うので、
そうですね、
ぜひみんなと一緒にですね、地域が元気になるような活動ができたら、お手伝いができたら嬉しいなとは思っているんですけれども。
素晴らしい。
今お話を、ね、聞いているだけでも、そのいろんな人たちが関わって、これからまた、ね、新たなこう取り組みやこうプログラム どんなものが生まれていくんだろうと、こう夢が膨らみますよね、はい、
そうですね。なんか
いやー、もう私実は美山町に行ったことが実はなくて、
そうなんですよ、実は私有川もそうでして二人で、はい、行きたいねとさっきから言っていたんですけれども、
はい、
もうお話を聞いてますますこれはもう行かねばという気になりますね、
本当にそう思います。
なんか知らないことがまだまだ都会にいると忘れているものとかがあるので、
はい、
足を運んだときはぜひいろいろ教えて、
ぜひまた有働さんに今度は現場でお会いできればと思います。
はい、お待ちしてます。はい、
はい、もう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、美山町エコツーリズム推進協議会、美山自然文化村カジカ荘の高見戸敦さんにお話を聞きました。
はい、
本当に子どもたちがどんな風にして自然とこう、なんか豊かな部分を触れ合えるかっていうのをね、うん、もういかに考えてらっしゃるかっていうのがよく分かりましたね。皆さんもぜひ美山町に一度行っていただきたいと思います。実は私と久保井さんは4月30日にお邪魔をしているということでございます。
はい、
はい、
では、曲の紹介をしたいと思います。愛さんで天草の花です。
この曲を聴きながらお知らせをさせていただきたいと思いますが、挨拶の時にね、京都府で、まあ、いろんな取り組みをやっているというふうに言いましたけれども、被災地の方たちを京都に受け入れるというようなこともやってますよね。
はい、家を準備してそこに無料で家賃もいらないということで受け入れているというのもありますし、あと、まあ、児童生徒の受け入れもしているということですね。はい、市営住宅、府営住宅、それから民間からの提供されたお宅、うん、お部屋にも入れるということで、うん、まだ空きがあるようですので、ぜひ被災者の方にご紹介いただけたらと思いますね。
そうですね、うん、本当に生まれ育った土地を、ね、離れるということは辛いことだと思います。ただもしもですね、小さなお子さんお持ちの方であるとかね、妊産婦さんとかいらっしゃいましたら、自分の命と子どもさんの命と両方大切にするためにもね、少し京都の方に移ってきていただいて、はい、私たちも温かい気持ちでお迎えできればなというふうに思いますよね。はい、
短期間でもね、心と体を休ませていただきたいですよね。
はい、はい、ということでお送りしてまいりました環境市民のエコまちライフ、そろそろお別れの時間になりました。今日担当しましたのは私、下村静子と
久保井千鶴子でした。
はい、それではまた来週お耳にかかりたいと思います。今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。